自分平和戦略。
アローハ、ぽいぽいアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。由香さん、今日はどんなお話ですか？
今日はね、それぞれの視点、目線ですね、っていうのをちょっと話していこうかなと思って、そもそも、私たちって、誰かの娘だったり、息子であったり、弟であったり、妹であったり、姉だったりってして、そのうち、誰かの、子供をね、適切授かると、誰かの親になっていってって、で、就職したら、どこかの会社のスタッフになって、
はい。
で、そこで、昇進していったら、中間管理職になると、上の人の、と、下の人に挟まれる人になり、で、そのうちそこで頑張っていったら、上司になっていってって、で、そこの会社の代表になったり、あるいはそこから離れて今度は自営業者になったり、自営業とか仕事とか向いてないなって、でもお金のことは得意だなって言ったら投資家さんになったりとかって、成長するにつれて、体が大きくなっていくにつれて、ライフスタイルがどんどん変わっていくにつれて、いろんな視点を持つじゃないですか。
そうですね。移り変わっていきますね。
移り変わっていきますよね。でも、それって、なんていうのかな。その視点を持つからいろんなことが分かってくるっていうのはありますよね。
確かに。
ね。子供という、だけど、面白いのは自分たちは子供だった。子供、かつてはね。
はい。
だけど、その子供だったから子供の気持ちを分かる自分だったはずなのに、親になってしまったり、大人になっていくと子供だった時の気持ちを忘れちゃって。
本当に、本当おっしゃる通り。そうですね。
ね
え、子供の気持ち分からない。でも逆に今度は親になると、親の気持ちが分かるようになってみたりもしますよね。
そうなんです。だからあの時のお母さん、こんな風に言ってくれてたんだ、みたいなことも分かっていくじゃないですか。
そうですね。
だから、なんか、いろんな視点、すべての視点を持ちなさいっていうのはすごく難しいんだけど、
はい。
でもその時その時に、その誰かの視点を持って、日々を暮らしていくと、ものすごく、その相手が、そもそも愛の存在だったって気づいていくよっていう話をちょっと今日したいなと思ってるんですよ。
愛の存在。わ
う
お。
ん。
何か思うところあったんですね。
あのね、3月の頭にハワイに行ってきたんですけど、その時の、行きのフライトで、隣に座った女性がおられたんですね。でね、その方は、海外旅行初めて、30年ぶりって言ったかな？一度アジアの方に一回行って、ハワイは今回初めてだって。娘さんと一緒にね、行ってますって、前の席に娘さんが座ってらしたんですよ。で、私も、いつもハワイに行くときは一人で行くから、そうやって声かけてもらって嬉しいなと思って話してたんですね、いろいろ。そしたら突然その方が、仮に A 子さんとしましょう。その A 子さんが、ボロボロボロボロボロって泣き出しちゃったんですよ。
あららら
え？って思って。
え
泣きました？って言ったら、いや、私、このハワイの旅行楽しみだったはずなのに、もう、今すごく、もう、行っても楽しめないって思ってたのが、もしかしたら、楽しめそうな気がしてきましたって言うんですね。どうされたんですか？って言ったら、実はもう10年以上お付き合いしている、その方、娘さんおられるんですけど、シングルマザーでね、長らくシングルマザーで、看護師されながらね、お子さんを育て、お嬢さんを育てて、で、今もうお一人なんですけど、長らく、お付き合いしているパートナーっておっしゃってました。パートナーがおられるって。で、そのパートナーと、この高知空港から、この関空に来る空港に 行くのに、まあ、大揉めしてしまったと。
おお。
もう、こんな思いをするぐらいだったら、もうこの関係は終わらなきゃいけないのかと思って、すごくモヤモヤしてたんです、としたんですよ。
ええ、旅行前なのにね。
そう。
うん。
で、って、よかったらなんか、詳しく聞かせてもらってもいいですかって言ったら、はいってね、何が起きたのかってことなんですけど、その方、いつも、ナースされてるんで、いつも5分前行動なんですよね。
あ、素晴らしい。
5分前
はい。
行動されてるんですって。で、自分の一番近くの空港に、そのパートナーさんに送ってもらうのに、まあ、時間を約束して、この時間に出発したいからっていうことを伝えてたらしいんだけど、やっぱり初めての海外旅行で、なんか出がけにすごくバタバタしちゃったらしくって、
あ、わかる。
うんね。やっぱり、あ、あれ忘れた、これ持ってってこないととかなるじゃないですか。で、待ち合わせの時間に5分遅れちゃったんですって。うん。まあ、待ち合わせってご自身の家の前に待ってくれてるんですよね。
優
そしたら、う
しい。
ん、そしたらごめん遅れたって出てったら、もうそのパートナーの方がもうすっごい表情で苦虫潰したような顔して、すごい剣幕で、遅いじゃないかって怒ったんですって。うん。で
そっ
も、そ
か。
の、ものすごい剣幕で、怒鳴っちゃったみたいでね、そのパートナーさんが。で、その、A 子さん、初めての海外旅行で、しかもハワイでお嬢さんと一緒に行くっていうのに、この人なんで、私がせっかくお休み取って、初めてハワイ娘と行こうとしてるのに、こんな言い方してくるのって、すっごく腹が立っちゃったんですって。でも、なんか、とにかく怒ってるし、相手は。で、もう、なんていうのかな、もう、怒ってるっていうのがわかるから、もう、萎縮しちゃって、
ああ、そっか。
もう、何も話せない状態で、もう、体固くして、ただただ涙が出て、
あら。
こんな言い方しなくていいのに、って、言いながら、その空港まで送ってもらって、だから、行ってきますも、まともに言わずに、
あ、ショック状
その
態だっ
相
た
方
ん
さ
で
んの
す
車
ね。
から、そう、出ちゃったんですって、うん、でも、その、関空に行く飛行機の中でも、それから、ハワイに向かって行く飛行機の中でも、ずっとモヤモヤしてて、もう、せっかくこんなに長くコツコツ関係性を、続けてきたのに、こんなことでもう私は終わらなきゃいけないのかって、ものすごくモヤモヤしてたんですって。
あ
でも私ね、ふと思ったんですよ。エコさんっていつも5分前行動なんですよねって。そうなんですって。でももう5分前行動じゃなくて、しかも5分遅れたってことは、パートナーさん10分お家の前で待ってたんですよねって。で、いっぱい電話が入ってたけど、その電話を取らなかったと。急ぎで、そのエコさんがね、ちょっと待っててくれたらいいのにって思いながら取らなかったって、だってバタバタしてるから。
ああ、そっか、そっか。
うん。だから電話も取らなかったんですよねって。そうですって。それ、怒ってるんじゃないですよって。心配してたんだと思うって言ったんですよ。だっていつもだったら5分前行動で出てくる人が出てこない？で、しかも約束してた時間なっても出てこない？電話をかけても出てこない？そら心配するでしょうって。
本当だ。そうですよね。
う
本
ん。
当だ。
そう。だから、それはやっぱりもう外に、車の外にどうも出てたみたいですけどね。多分もうね、ギリギリもう玄関ピンポンしようと思ってたんじゃないですかって私言ったんですよ。うん。だってもう中でもしかしたらひっくり返ってもいいかもしれないわけじゃないですか。
そうで
こう、
すね。
そのパートナーさんの目線になった時に、そら心配になりますよね。
確かに、本当に。いろいろ考えちゃいますも
そうで、あれ？ま、
ん。
約束の時間、この時間じゃなかったのかなとかね。あれ、俺間違えたんかいなとかね。怒って言っちゃったのかなとかね。
か
ちょっ
も。
と待てよって、でも電話しても出ない。どうしようって。だから必死になりますよね、相手の気持ちになったら。だから、それ怒ってるんじゃなくって、必死になりすぎてそんな顔になってたんじゃないですかって言ったら、また、そうだったんだって言って、ボロボロボロボロボロボロって。泣いて、ああ、私、 よかった。ここで話ができてっ
本
て。
当ですね。
だから、ハワイアンエアラインは中で Wi-Fi 繋がっててね、スターリンクって言って。だから Wi-Fi 繋がってるから、LINE のやり取りもできるし、一言でね、もう、お礼も言わずに降りて、で、そのまま黙って、もうずっと何も連絡してないっていうから、それめちゃくちゃ心配してると思うから、心配してくれてありがとねって、私無事に乗ってるかなって、大好きななんかお土産買って帰るねって、何か大好きなもの見繕って買って帰るねって、メッセージ送ってあげてくださいって言ったんですよ。そう。でもこれって、やっぱり距離が近ければ近いほど起きうる現象だった私思うんですね。だって、子供と親との関係でもそうだと思うんですよ。お母さん、やっぱり子供のことめちゃくちゃ見てるじゃないですか。そしたら
見
も
てる。
う子供の中に入り込んじゃってるお母さんいっぱいいると思うんですね。そしたら、遠目で見たら、その子供のキャラクターだったり特性だったり、それが良さだったりするのに、近くに入り込みすぎて見ると、なんか嫌な面に見えちゃったりすることありますよね。
ああ、そうですよね。確かに。
だから自由にやってるっていう子が、この子はこの自由にやってるのがいいんだってなるけど、入り込みすぎたら、なんでそのわがままばかりやなってこうなるわけじゃないですか。
本当だ。でも同じこと見てもそんな風にね、全然違います。受け止め方がね。
ですよね。だから、なんかこう、皆さんにぜひ、意識してもらいたいのは、私鳥の目とか鷹の目って言うんですけどね。今その目の前で起きてる事象は、基本はね、人って、生まれた時、前も話しましたけど、生まれた時はみんな赤ちゃんね、愛で光の存在だってお話ししてあると思うんですけど、愛の存在じゃない人なんて私はいないと思ってるんですよ。生まれた時から邪悪な人なんています？
そうですね、無垢ですよね。生まれ
無
た
垢で
時は
すよ
ね、無
ね。
垢です。
極論言えば、いわゆる、なんていうの、戦争が行われている時にね、もうひどい仕打ちをしてきたと言われている、まあ、ヒトラーだって生まれた時は赤ちゃんなんですよ。愛の存在なんですよ。光の存在なんですよ。でも、育っていく過程の中でいろんなことがあって、傷を負って、棘が刺さって、結局そのトゲがどうしようもない状態になって、そういう、なんていうのかな、もうどうにもならない状態になって、こう、暴れるからあんなことになっていくわけですよね。
本当ですね。
ということは、その人が本当はどういう存在で何をこ、だからね、まあこれはお互いが、お互いを大切に思い合ってる、信頼し合ってるっていうのが、まあ、ベースにあるのはあるんですけど、でも、鷹の目、鳥の目で上からその事象を見たときに、どういう思いで、その人が私に何、それを言ってくれたのか。だから、言った言葉を取らないで、その人の、なんていうのかな、思いとか、状態を取ることがすごく大事だなって思ってるんですよ。これがいろんな視点を持つっていうことになるんですけど、
本当
なの
だ。
で、ぜひぜひ、皆さんに、意識してもらいたいのは、なんていうのかな。どういう思いで、それを自分に言ってくれたのかっていう視点を持つってことです。そうすると大体のことは見えてくるかなって思います。
ついつい言葉に反応しちゃいますけどね。その方もね、A 子さんもきっと、わーってショック状態になっちゃって、
そうなんですよ
ね、
ね。
ついつい反応しちゃったんでしょうけど、でもやっぱりそのね、思いを汲み取れる自分でありたいですね。
そうです。だから、大事なのは、どうしても、子供と親、自分たちと子供、自分たちと親、自分たちと旦那さん、自分たちと奥さんってなった時に、なんだその言い方はとか言う、こう、の、よく聞くセリフでしょ
よく
う。いや、それ言い出したらキリないんよって。そう。なんていうのかな。なんだその言い草はとか、なんだその言い方はって言ったらね、どんどん視点がずれてっちゃうの。
いや、ちょっとこれは、今私の視点が変わりました。その言い草は言い方はに注目するなっていうね。それ新しい視点だな。
そうなんですよ。これまた今度ゆっくり話しましょう。これめちゃ
そ
く
う
ちゃ
です
大事
ね。
なんで、こ
大
の
事で
視
す
点と
ね。
かも、どんどん視点がずれていくと危ない。だから今日は皆さんに言いたいのは、その視点として鷹の目、鳥の目、上からその状況を見てみる。で、相手は愛の存在だという視点でものを見てみる。これでいろいろ気づくことがありますよっていうことをちょっと話してみました。
ありがとうございます。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてください。ゆかさんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は？
走る中一人きり、違う